こんにちは、しょーい。皆さん、本日4月19日の旧暦の3月13日になっております。火曜オリジンチャンプル、本日は、私うどんちゃんがお送りいたします。よろしくお願いいたします。あのね、あの今日は、まあ、先週もお話ししましたけれども、今日は許可がお休みということでね、あの私うどん一人で、あのオリジンチャンプルね、火曜オリジンチャンプル、お送りします。よろしくお願いします。さてさて、アラマーさん、すいません。そう、さてさて、いろいろね、あのうどん前からね一人でこうやっておりますけれども、あのお城さんにね、タフ FM のお城さんに助けていただきながらこうお送りしております。あの完璧だったっていうね日はねございません。何かしらね、あのお勉強があります。学びっていうかね、決して間違いとは言いません。学びがありますよ皆さん。まあね、あのいくつになってもね、あの学びはあると、勉強はあるというふうに言うと思っております。あのなんで50歳になったからもう完璧よとかね、60歳になったからもうこんだけ人生経験豊富だから何もやることないよっていうのはね、ないと思います。うん、まあ40になっても50になっても60になってももしくは70、80になってもね、いやーなんかね、新しい刺激というかね、あの学び、勉強すること、新しい発見というのはね、とてもねいいことだなと思いますね。もちろんあの若者に負けじと、はい、あの間違いもいっぱいあります。そう、謝ることもねたくさんあると思いますけれどもね、あのでもこういうふうに、あのなんていうかな、こう満足しないでね、あの何事も挑戦というか、あのいろんなことにね、あのチャレンジしていく、こういう心がけというのはいいんじゃないかなと私は思っておりますけれども、皆さんはどうです？あ、もうできたらもう何もやりたくないってね、思う時もあるけれども、まあね、あのいろいろね、あの経験させていただいて、まあありがたいなと、あの自分をねとても日々思うんですよ。はい、まあね、今日旧暦の3月13日ということで、あさっての木曜日は、旧暦の3月15日になってます。仏壇のチャート、日の神悲しいのね、掃除忘れないように皆様、あのよろしくお願いしますね。首里のマダムたち、お聞きでしょうか。はい、健康ね、あの家族の健康、人間やっていきましょう。旧暦の3月15日はあさってとなっております。あの明日ね、あのチャーギとか、あのいろいろね、あの買った方をあのお買い物ついでにね、買ってみるのはいかがでしょうか。私はね、庭にあるクロトンをお供えしているんだよとかね、まあ、庭にチャーギの木あるしとか、まあ、いろいろ、まあ、うどんのね実家にもねあるんですよ、あのクロトンとかね。あとね、チャーギではないけど何かな、あれカサキ、カサキではないんですけど、みたいなね葉っぱがあるんですよ、ね、うちの母はとかおばあちゃんはね、あのそういうのを取って、あの庭から切ってきてね、あの洗って、それであの仏壇とか日向にお供えしておりましたけれども、まあうどんはね、あの賃貸ですので、あの棒金入れとかね、あの、うん、そうスーパーであの買っております。はい、あのチャーギー売ってるんですよね、あの180円ぐらいかな。はい、まあ自分は仏壇は今ねちょっとあの賃貸で、あの仏壇はお家にはないんですけれども、あの日の神悲しいだけねさせていただいております。はい、ということで皆さん、今週じゃないな、先週か、はい、火曜オリジンチャンプル終わってからの4月14日の木曜日、そして16日の土曜日のね、熊本大分地方の地震およびね、もう地震、もうびっくりしませんでした。もううどんはね、あの木曜日の夜にですね、あのちょっと家族でテレビを見てまして、そしたらね、こう地震というこう何ていうの、あのテレビの上にねピピピピって地震速報ということでね、九州地方で震度7の地震がありましたっていうのを見てね、もう本当に驚きました。まあ、なぜかというと、まあ、どこで起こったかっていうのは最初分からなくてね、九州地方というふうに書かれてたので、うどんが見てたテレビ局ではね、うん、もう、九州地方って、うどんの娘いるし、と思って、慌てて娘に電話したんですよ。なんとね、そしたらね、プルルって鳴らなかったのに、うどんの娘から着信があったんですよね。 全然気がつかなくて、なったかな。でも着信には残ってたんですよね。しても私ももうすごく驚いて、九州地方で震度7どこと思って、慌てて娘に電話したら繋がらない。もううんともすんとも言わないんですよね。こうボタン押してもね、携帯電話で、これやばいと、と思って、もうすぐもうチャンネルテレビ変え、もうチャンネルのテレビも番組ももう本当にね、地震のあれに、あの番組にもう急遽変わりまして、まあ詳細分かったんですけれども、もうね、なんていうの、まあ、テレビでね、熊本の方で、震度7、地震がありましたということで、大きなニュースにね、なってたんですけれども、でも熊本ってもうすぐ、うどんの娘福岡に住んでますので、もうどまんぎて、あの時震度5かな、4ぐらいだったのかな。4かな、ちょっともう覚えてないんですけど、あの時もうパニックしてね。もう本当に、なんていうのかな。こんな経験、もちろんね、3.11、東日本大震災の時もね、うどんもお友達が、東北の仙台の方にいましたので、ちょっと慌ててね、連絡、本当に全然つかなかったんですけど、まあ、今回ね、自分の娘が福岡にいるということでね、もうなんてこの娘の声聞くまで、もちろんニュース見ながらなんですけれども、もう何回電話したことか、もちろん繋がらない、なんていうのかね、混戦してるというか、ね、こんだけ大きな地震ありますから、みんなね、各地域みんな安否確認のね、連絡、すぐね、もうとっさにね、取ったり、もう本当に、なんていうのかな。もう、生きた心地がしなくて、もう息が止まるじゃない、声が出なくて、もうびっくりしすぎて、もう本当に無言で、もう本当に私息子もいるんですけど、息子も携帯持ってるし、もう家族3人で、もうどっちが先にもお姉ちゃんに電話か、つながるかわからんから、みんなでかけ続けようって言って、本当ダメかもしれないんですけど、いやもうでも本当にもう、もう、なんていうのかな。もう、まだテレビ局のさ、この緊急特別番組、地震のね、生放送もすごい、キャスターの方たちもバタバタしてて、すごい伝えてくれて。いや、でもなんか、なんていうのかな。この設置されたカメラ、熊本放送の、なんかテレビ局とかね、どこどこに設置されたカメラの、こう、地震の時の映像ですっていうのをこう、流れてくるでしょ。ああ、もう、このなんか揺れる、なんていうの、画像っていうの見てね、もう涙しか出なくて怖くて、本当にさ、もう、怖かった、つっても、本当にね、本当なんで、4月14日も地震あったけど、16日ね、土曜日も、熊本、大分、これ、阿蘇の方かな？で、大分の方でもね、大きな地震あったんですよね。もう本当にもう地震、もう、及びもう以降のね、地震により、本地震だったかな？なんかテレビでよく言ってた、まあ地震とかね、及び余震とかね、でね、お亡くなりになられた方のね、本当ご冥福をお祈りいたします。そして被災された地域の皆様、心よりお見舞い申し上げます。本当に一日も早いね、復興をお祈り申し上げます。いやーもうね、あれはね、熊本を中心にね、まあ大分、そして九州各地で本当に地震が起きてから5日経って立とうとしてるのかな、5日かな、6日立とうとしてます。本当にね、続く余震にもう本当にね、きっとね、みんな不安な日々をね過ごしてると思うんですよ。本当に、ね、うどんの娘ももうこんな大きい地震って初めて経験したと思うんですよね。本当に震度5強のうどんの娘が住んでるところも観測したらしくてね、もうこの時夜中だったな、夜の9時半頃の14日の地震じゃなくて、16日土曜日の夜中、1時か2時ぐらいの大きな地震の時に、すごいなんかこの福岡も震度5強をなんか観測したらしくて、もう泣いて電話が来て、とりあえず玄関に、私とりあえず出口がもう玄関しかないので、ワンルームのアパートなのでね、もうベランダもすぐもう3階に住んでますので、もう出られないから、もうすぐね、出口確保しなさいよ、と14日に話してたんです。そしたら、ちょっと、いろいろ地震のね、対策のテレビとかもやってたので、そういう地震のこう、 何からすべきかっていう話をしてたらね、なんかそう、娘が16日の夜中にすごい揺れで、パッて起きて、泣いて電話来てたんですけど、まあ、携帯は握りしめてたみたいでね、もう泣いて、今ね、玄関開けてるよ、玄関で一応出口確保してるんだ、ということで、ほんなら、あんた、住んでるアパートはどうなの？なんで壊れたの？って言ったら、いや、わからん、壊れてないと思うって言って、もう泣いて電話来てね、いやー、自分も14日も全然寝れなかったんですけど、16日以降ももう、もう心配でね、私自身もそんな大きいね、地震とか経験ないので、いや、震度3でも結構ね、沖縄でもね、たまにありますもんね、結構ね、揺れで怖い思いしましたけれども、いや、震度5強もね、うちうどの娘ちょっと経験して、また余震もね、ずっと福岡の方も続いてて、なんかね、もう夜も寝れなくて、もうあまりにも怖くてね、一人暮らしなもんでね、お友達のお家をね、夜中にこう訪ねていって、みんなで連絡取り合ってね、19歳、20歳ぐらいの女の子、男の子みんなね、で、みんなでなんか2、3人、こう、部屋でね、集まって、夜を過ごしたり、余震でね、みんな不安がってたので、みんなで過ごしてるよっていうね、連絡をいただいて、本当にね、お友達ってありがたいなってね、思います。いや、もうね、本当にもう、自分もなんかもう、行きたき心地がしないというか、もう本当にもう、いろんな、ほら、阿蘇の方かな、南阿蘇の方で、ほら、大学生のね、もう、子たちがさ、なんか亡くなったとか聞いたらさ、もう、怖いわけよ、本当にさ、もう本当になんつうのかな、もう人事じゃないし、もう本当にね、何が起こるかわからないでしょ、今のね、こういうやっぱりどこでも地震が起きて、本当に沖縄でもね、いつ起きるのか、もうどこで起きないとかっていうのもないじゃないですか、ね、日本ね、どこ、地域もね。だから本当に防災対策とか、本当いざという時に家族でどこどこにね、集まろうって決めるっていうかね、まあ昼間とか子供が学校行って、お母さん、お父さん職場に行ってて、みんなね、どこもバラバラで、その時、地震、大きい地震が起きて、もう道もぐじゃぐじゃで、お家もってなった時に、どこに息子がいるか分かんない、主人がいるか分かんないっていううどんもなった時に、あ、そうだ、どこどこに集まろうって、話してたやっていうね、ことを決めとけば、やっぱりどこどこの公民館、どこどこの小学校とか中学校とかね、行けば家族に絶対会えるとか、ね、もうそういうふうにね、本当にもう一人一人が意識して、やっていかない、生活していかんといかんなと、本当に思いました、ね、なんかすいません、なんかオープニングで、いやもうね、もう、本当にもう、この余震、本当に不安だと思います。やっぱりね、地震後のこの地域の状況とか、あと避難場所での様子とかでね、テレビとか SNS で見てても本当に胸が痛くって、まあ、うどの娘はそんなね、怪我とか建物がどうこうってはなかったんですけど、やっぱ精神的にね、もうさ、寝れないとか、もう、授業を受けてて、まあ大学は普通に通常の授業があるらしいんだけど、もうドキドキが止まらんくて、もう落ち着かなかった、もう授業なんできない状況だったとかって、なんかやっぱり、授業中も少し揺れるんかな、震度1とか2とかね。うん。で、やっぱこれに敏感になってるんでしょうね、やっぱりね。はい。まあね、本当にもう皆さん、本当に一日でも早い復興をね、お祈り申し上げます。で、そうですよ、今。自分に何ができるかとかね、いろいろ考えております。で、また 3.11 のね、東日本大震災の時、もう自分に、私の友達がちょっと被災してしまって、まあいろいろ後でちょっと連絡は取れたんですけれども、はい。で、自分にね、何ができるかっていうことをちょっと考えたんですよね、3.11 の時もね。この時もね、まあフリーでうどんはちょっとライブ歌ったりね、してたので、そこでちょっとライブをして、このライブのチャージとかを全部寄付、まあ本当にビビたるお金 ね、金額なんですけれども、まあ、投げ銭ではなくて、ちゃんとね、こういうふうに寄付しますっていうことを売って、アベニューの方で、コザのね、ライブハウスの方で、まあ、小さい、ライブだったんですけれども、やって、その、皆さんが来てくださったチャージ料で、をみんな集めて、後日、こう、指定されたね、ところに振り込んだりとか、もう本当にビビたる、もう本当にあれなんですけど、で、あとこの時に、国際映画祭の第何回目かな、ちょっとよく覚えてないんですけど、3.11 すぐの3月の末頃ね、国際映画祭で、物資を受付してますって、まだコンベンションでやってる時に、物資の受付をやってます、みんな着てないジャンパーとかね、まだ東北とか寒いので、着てないジャンパーとか服とかありましたら、こちらの国際映画祭の方で受付して、向こうに送りますよっていう風な、ちょっとお知らせが友達から聞いて、で、自分はもう着ない、これは着ないだろうと思ってる、なんかフリースとか、ジャンパーとか、子供用とかもね、子供が着なくなったものとかを、まあ、ちょっとこまごましたものじゃなくて、ちょっとあったかいもの、なんか毛布みたいのとか、ちっちゃい子供用のとかを、すごい段ボールに、まあ、そんな大きくないんですけど、詰めて、コンベンションセンターにね、お友達と持って行ったんです。そしたら、向こうのスタッフさんが、ありがとうございました、ということで、一応、受付して、預けて、で、なんかシールをね、いただいたんですよ。こういう、なんかステッカーみたいなね、国際映画祭 の, ステッカーで、なんかみんなで被災地応援しようみたいなのが書かれてたんじゃないかな、うん、こういうステッカーをいただいて、でも本当にね、今も本当に熊本中心する、もちろん大分もなんですけども、本当に熊本大分地方のね、で九州各地の地震ね、本当に皆さん、もう被災してる方たちのために何をしたらいいのかってね、本当に一人一人が私たち考えるべきではないかなと思います。さあ、火曜ジンチャンプル始まってますよ皆さんね。もうね、こういう地震もありましたけれども、はい、まあ、うどんもね、ちょっとこう心配なね気持ちをちょっとありますけれども、まあ、火曜ジンチャンプル、今日は本日うどん一人でございますけれども、お送りしてまいりますよ。はい、今日のねトークテーマは何だったっけ、あ、こだわりでございます。皆様からのこだわりお待ちしております。何でもいいんですよ。まあね、こだわり、うどんのこだわりはね、まあやっぱり料理、まあお母さんね、奥様ですので、料理のねこだわりで、自分はね、おつゆ作るのがね、まあ自分も好きだし、大好きですね、おつゆ食べるのも、味もね。で、このね、だしをね、結構こだわってるんですよ。まあ、基本はカツオなんですけれども、まあ、昆布だったり、椎茸だったり、やるんですけど、やっぱりね、カツオ？やっぱ沖縄カツオ節使ってやる、おつゆとか作るの多い、いいじゃないですか。ね。まあ、まあ、もちろんみんなそうだと思うんですけど、まあ、うどんのうちカツオが中心なんですけど、実家ね。で、やっぱりカツオの、そんな、だしを作るときに、沸騰したところにカツオを入れるのではなく、まあ、ちょっと、お水からじゃないけど、ちょっとしたら自分入れるんですよ。カツオ節ね。で、カツオを入れて、コトコトコトコトコトって沸騰しない前に、ちょっと火を止めて、しばらく。置いといて、一番出汁を取るというのをね、若い頃に一度教えてもらったんだ。うん。それで、これで作ったおつゆとか煮物がめちゃくちゃうまいと。そう。あ、お褒めの言葉をね、まあ、主人とか、子供たちとか、親とかね、いただき、もう調子に乗って、もう出汁はこだわろうと。はい。教えていただいて、そしてカツオの出汁の取り方ね。もちろん昆布とカツオ、椎茸とかも取るんですけれども、とにかくカツオの、出汁の取り方を、うどんはこだわっております。はい。ということで、一旦 CM 行きましょうね。さあ、メールアドレス参りましょう。皆様からのメールメッセージお待ちしておりますよ。はい。メールアドレス、origin@fmnaha.jp。すべて小文字、origin@fmnaha.jp となっております。CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
ビッグワンのポルピカです。大人気商品久米島の天然水、豊かな自然から湧き出る超軟水、美味しいお水が2リットル税抜き55円、
500ミリ税抜き39円なんだな。
Go! Go!
サンキ
ュー! Go! Go!
サンキュー! Go! Go! とサンキューで覚えてね。
ビッグワン、
はい、火曜オリジンチャンプルお送りしております。本日のお相手はうどんちゃんです。よろしくお願いいたします。さあ、本日のテーマ、こだわりということでね、皆様からのメール、メッセージをお待ちしております。どんどんね、お送りください。そしてですね、いろいろね、ツイキャスからもね、いろいろメッセージ、ありがとうございます。まあ、九州のね、この、九州地方の地震のことについてね、いろいろはい。来ております。沖縄大好きさんからもね、同級生も九州地方にいるので、連絡したら全部無事でしたということで、よかったよかった。もう本当にね、声聞くまでね、もうやっぱりこう、怖いよね。なんていうのかな。本当に、なんていうのかな。ちむわさわさするというか。ねえ。もう本当に、もう言葉がね、出ないんですね。これについてはね、本当にもう。もう本当に一日も早いね、復興。まあ、うどんもね、何か、皆様のね、自分に何ができるんだろうっていうね、ことをね、まあ、毎日毎日考えております。はい。そういう中でね、あなたのこだわりということでね、お待ちしておりますよ。はい。さあ、うどんはね、料理だったら、だし、カツオで取るだしを、凝ってるよと。凝ってるっていうか、こだわってるよと。もうね、顆粒なんて使えません。チャンプルーにはたまに使いますけれど。まあ、おつゆね。はい。おつゆとか煮物はもうやっぱりね、カツオでね、出汁取ったりね。したらね、なんかちょっと一味違うっていうか、ここというかね、なんかね、旨味があるんですよ。あんまり味を濃くするような煮物とかね、味を濃くする、しょっからく、ちょっとしょっぱくする、おつゆとかではなくて、この出汁でいけちゃうぞと。うん。まあ、その代わり、ちょっとチャンプルーとかにはね、出汁の素とか使っちゃったりするんですけれども、はい。おつゆにはこだわってあります、出汁ね。うん。でもおばとかは、なんていうの?チャンプルーとかにも、うんぶさね。渋いうんぶさとか、鍋らうんぶさとかには、はっこのだし汁使いなさい。まあ、さんどって言いますけれども。まだ、たまに使いますけれどもね。やっぱりおつゆでね、ばーっと全部使って、もうチャンプルーまでは残ってないっていうことになりますけれども。はい。でね、あと、まあ、うどんがこだわってるというのは、もちろんおつゆと煮物、料理ね、こだわっておりますけれども、まあ、洗濯、こだわり、まあ、自分のこだわりというか、あれですね。必ずやらないと嫌っていうか、これやらんと洗濯回さんぐらいのこだわりがあるんですけども。お洋服ね、特にワイシャツ、白いワイシャツとか、子供の制服とか、洗濯物出して、洗濯機に入れる前に、必ず、うどんはちょっと水に浸して、固形石鹸があるんですよ、白い固形石鹸。あれでガーって襟とか袖の方ね、ちょっとヒングが溜まるところを、油というか、ガーって白い石鹸をこう、こすりつけてですね、ちょっと揉んで、まあ、たまにちょっと、これは頑固だなと思うのはね、ちょっと、なんていうかな。まあ、ちょっと柔らかいたわしみたいな感じでね、亀の子たわしではなく、ちょっと柔らかいたわしで、くさっさっさってね、ちょっとまあ、生地が傷まない程度に、こう、さっさっと揉んで、それから洗濯機にも油がそのままポーンって入れるというね。まあ、靴下もそうです。うん。黒い靴下でもね、白だけじゃなくて、うどん黒い靴下でも、ちょっと匂いとかも多分あるんじゃないかと。雑菌あるかな。色は黒くならんでも、やっぱりちょっと雑菌はあるだろうということで、別に固形石鹸で雑菌できるっていうわけではないんですけど、まあ、こだわりで、自分の、まあ、とりあえずちょっとつけてね、漂白剤にちょっとつけて、てるにもかかわらず、また固形石鹸で一回こう、しりしりして、つけるんですよ。して、ちょっと揉んで、洗濯機に入れると。はい。まあ、こういうこだわりというか、洗濯に対してね。 うん。だから、やっぱりね、白い、なんていうのかな、洋服、ね、シャツとか、上着とかは、いつまでもね、こう、白いままでいてほしいっていうね、うん、そういうこだわりはありますよ。はい。で、うどんの息子。まあ、思春期です。高校1年生ね。柔軟剤にこだわっております。なんかね、彼はね、特に男の子なんですけど、体臭っていうのがあまりないって言ったら、汗はかくけど、汗かじゃわするけど、特に彼は体臭っていう体臭はないんですけれども、自分からしてね、母親からして、ハッサンと脇がかじゃわするさとか、こんなのはないんですよ。もちろん足臭いとかありますよ。もう部活もしてますのでね。だから、まあそういう汗の匂いが気になるんでしょうね、思春期だし。ね、このうどんの息子は、すごく柔軟剤に凝ってるんですよね。してね、何を思ったかわからん。小遣いもらうでしょう。そしたらね、この柔軟剤試しに匂いしていい匂いだったから、この詰め替え買ってきてよってたまに買ってくるんですよ。ええ。うち、ええ、終わった？今、ハミングロこれは使ってないって言ったら、じゃあ今度使ってみたらいいさ、と。んで、100円均一でね、100円のショップで、ちょっと詰め替えのボトルみたいなの買って、で、たまにこう、いろいろ使い分けてみたらどんなねってね、自分にも提案してくるぐらい、柔軟剤というか、この洗濯した後の匂いというか、洗濯物についてる匂い、とってもこだわるんですよね。だから何ていうかな、自分はもうちょっと汚れとか、こういうのにちょっと白、特に白ね、うん、と靴下とかに、まあこだわるんですけど、息子はね、ちょっと匂いにこだわるというか。自分あまりこだわってなかった。柔軟剤はふかふかだったらいいかなと。タオルとかね、特にね。まあ、ちょっと水が吸いにくくなるぐらいの濃さの柔軟剤は入れないんですけど、だから特に匂いっていうあれはなかったんですけど、うどんの息子は柔軟剤にね、とってもこだわっております。はい。皆様のね、こだわり、お待ちしておりますよ。ということで、さあ、今日もね、メール行きましょう。ありがとうございます。はい、行きましょう。はい。うどんちゃん、きょうかちゃん、大城さん、こんにちは。モンパの嫁です。ということで、ありがとうございます、嫁さん。さあ、今日のテーマは、こだわり。そうです。さあ、私が普段こだわっているのは、調味料です。さすが主婦ですね。はい。特に、塩はいろいろな種類を持っています。おう。沖縄の塩だと、アグニの塩、ヤガジの塩、シママースがレギュラーメンバーです。おー、結構持ってますね。あと、実家がある町は、塩を作っている塩の町なので、帰った時に買ってくる塩たちもいます。なるほど。ちなみに、昔私の実家の裏は、塩田でした。すごい。どこでしたっけ、実家。すごいですね。それから、海外で仕入れたフランスのゲラント塩。ドイツの塩、オーストラリアの塩、海外のハーブ入りの塩はいろいろ便利です。すごいですね。あと、海外出張のお土産にもらったヒマラヤの塩、アンデスの塩、モンゴルの塩などもあります。何種類あるこれ。待ってください。お料理で使い分けたり、使う材料の産地に近いところの塩を使ってみたり、いつも楽しく使ってますよ、ということで、モンパの嫁さんからいただきました。ありがとうございました。いや、すごい。沖縄でも3種類ですよ。アグニの塩と、ヤガジの塩と、シママースね。シママースってあのシママースです。ヒヌカンガラシーとかにやるシママースですかね。うどんもね、中田すぐ買いに行きますけれども。いや、これ、しま回すっていうのはやっぱりお漬物とかに使うんですかね。ちょっとうどんはあまりちょっとしま回すにお料理っていうかね、あまり使ってないかも。はい。そうですね。そうですね。アグニの塩。そういえば、この間いただいたんですよ、アグニの塩。たくさん。でね、天日干しと、煮沸でしたら汚いんだな。沸騰させてね、作る二種類の製法があるということで、アグニの塩さんのスタッフの方から聞いたんですよ。で、その何が違うかというと、このミネラル、含まれてる塩に含まれてるミネラル分が違うと。して色も違う。そう。天日干しはね、白っぽいんですって。で、なんていうの、お湯で煮立たしてできた塩はちょっと茶色っぽい感じで、すごいこれにまた、こう、 色が違うってことはミネラルがすごい凝縮されてるということでね、2種類の塩をねいただいたんですよ。あれも何だったっけ、液体、何だったっけ、豆腐とかにがり、そうにがりもね何か使えるということで、私にがりのこう液体をもらったのは初めてで、これどうすんですかと、うん、聞いたら、いや、これね、このにがりっていうのは結構ね、水とかで薄めて化粧水とかにも使えるんですよ。シミとかにもいいんですよっていうのを聞いて、いや、これはやらんといけないでしょうということで、ちょっと濃いのでね、にがりね。ちょっと違うボトルに入れて、本当に薄めて、で、この作り方の表も、紙ももらったんですよ。して、そうなんですよ。で、冬とかちょっと乾燥しがちでしょ？で、手とか足とか、どんどんちょっと乾燥肌なので、足とかもね、もう、鱗ができるぐらい、潮吹くぐらい、乾燥肌なんですよ。で、もう、シュシュシュってね、手足とかね。で、顔とかにも、ちょっとなんかエビアン風にシュってやる。乾燥防止みたいにね。まあ、お家でなんですけれども、はい、自宅にいるときはちょっとこういう風にやっております。いや、塩ね。また何この、フランスの、ゲラント塩、ドイツの塩、オーストラリアの塩、海外のハーブ入りの塩。これさ、ヒマラヤの塩とかアンデスの塩ってあるんですけども、嫁さん、どういう風な、あれですかね、料理で使い分けたりとか、ヒマラヤの塩は、卵に合うわとか、あと、オーストラリアの塩は、お魚料理とか、こんな感じですかね。フランスの、塩は、水に入れて飲もうとか。なんか、こんな感じです。料理で使い分けるとか。なんか、スープに入れたら美味しいとかね。わからん。塩に味があるのかな。すいません。うどんちょっとわかんないんですけど、塩は。もう、シママースはね、間違いなくヒヌカンガラシでね、使用しております。はい。で、アグニの塩もね、この間いただきました。ということで、ね、モンパの塩さん、もし塩の、この種類、ちょっとね、あれですかね。主婦目線からですかね、すごく興味がありますね。こう、モンゴルの塩は、どんな料理に合うんだろうとか。まあ、鶏肉料理とかね。ステーキにはこれよとか。いや、アイスクリームに塩かけても美味しいよってね、多分教科がいたらね、アイスクリームの合う塩とかってありますね。ありますよね、醤油。アイスクリームに使う醤油とかさ。なんか、テレビでちょっと見たことあるんですけど、まさかやーと思ったら、なんか美味しいって言ってたんですよね。食べたタレントさんがね。そう、なんかあるのかな？塩とか。なんか、スイーツにはこれ。ほら、ぜんざいとかにもさ、塩入れたらちょっと甘みが増して美味しいとか。ね。こういろいろありますけれども。合ってる？もう、ちょっと、ツイキャスでね、アニゾンさんがモンパの塩さんって来て、嫁さんですからね。はい、ありがとうございました。さあ、ツイキャスでもう一つ、ちょっとすいません、来てますね。キュークシカシノリさん、お久しぶりでございます。うん。うどんちゃん、息子さん、マイコどうでした？もう、俺さん、もう、時差があります。もう、合格いたしました。無事。ありがとうございます。そうか。はい。なんか、俺さんもね、本当にお世話になりました。うととしてくれたのかな。無事ね、俺さんの後輩になりましたよ。うどんの息子も。ありがとうございます。はい。アニゾさんが、モンパの塩さんって、うどんちゃんが言ったんだよって。ごめんなさい。気がつかなかった。はい、すいません、ちょっとねこういうご指摘ありがとうございます。気をつけます。さあ次行きましょうかね。はい、じゃあ行きましょう。うどんちゃんさん、こんにちは、ご無沙汰しております、パニパニです。ということで、パニパニさんからいただきました、ありがとうございます。ミナキーは闇の仕事が忙しくて長期休暇中という噂を耳にしました。かっこ笑いという。はい。ジュルアンさん、イケッチに続き、ミナキーまでも。そうなんですよ。ちょっと。ミナキー、聞いてたら、カムバック。まあね、ちょっとね、お休みということでね。そう、ちょっと忙しいみたいでね。お休みしておりますけれども。はい。まあ、その代わりに、フレッシュな、キョッカちゃんが入ったということで、結果お偉いでしょうか。 はい、ありがとうございます。今日は休みなんですけどね。はい、で今日も絶賛お仕事中なので後でポッドキャストで聞きますね。ありがとうございます。さあ、明後日からいよいよ沖縄国際映画祭ですね。うどんちゃんさん、レッドカーペット歩くって聞きましたよ。楽しみですそうなんですよ皆さん、うどんレッドカーペット今回ね歩かさせていただきます。うん、なんとかお休みをもらえたので、あ、すごいパリパリさん、すごい、木曜日から沖縄入りします。はうどんちゃんの、出演するアグニ島の映画と、カミンチュと、あ、カミンチュね、神の人でカミンチュと、うん、すいません沖縄を変えた男は絶対に見たいと思います。それでは道沿いからレッドカーペットを歩くうどんちゃんさんの姿を楽しみにしてますね。では仕事してきます、ということでパニパニさんいただきました。ありがとうございます。いやー、パニパニさん木曜日から沖縄入りということでありがとうございます。実はそうなんですよ皆さん、あのパニパニさんのねメールでもありましたように、すいません、うどんまだでね、うどんなんとなんと、今年のね、国際映画祭、でね、沖縄国際映画祭で、レッドカーペットね、歩かさせていただきますよ。まだね、本日の劇団大勢のね、Facebook にもいろいろお知らせが書いております。ちょっと、ここで告知してよろしいでしょうか、皆さんね。ありがとうございます。第8回、島全部で大きな祭。今年2016年4月21日木曜日から24日に開催されますよ、皆さん。さあ、オリジンより出演している、オリジンより出演している映画も上映されます。ということで、Facebook でね、書かれております。まあ、うどんもそうですが、それに伴い舞台挨拶やレッドカーペットも歩きますので、どうぞ応援しに遊びに来てください。お願いします。また、映画上映情報ですね。はい。沖縄を変えた男。ベンビー出演、4月22日金曜日15時10分からシネマ Q にて上映、沖縄アグニム、アグニ村アグニソン、ボンボン墓音で伊波雅美うどんちゃん出演ということで、4月22日金曜日11時50分から、桜坂劇場ホール A にて上映で、沖縄県八重瀬町港川人の友達に、高知高子、金城明人が出演、4月22日金曜日11時50分から桜坂町劇場ホール A にて上映、詳しくは、この島全部で大きな祭のホームページをご覧ください。はい、オリジンからね、ベンビーさんね、沖縄を変えた男に出演しております。で、私ね、うどんちゃんなんですけど、名前はね、伊波雅美と出ておりますよ皆さん。だ、うどんちゃんいないさじゃなくて、うどんちゃんではなくて、今回ね、ゴリさん、ガレージセールのゴリさんが監督した映画ね、アグニソンの、映画ボンボン墓音というね、アグニソンの映画に、私、伊波雅美として出演させていただきました。皆さんね、金曜日ですね、今週の11時50分から桜坂劇場ホール A にて上映いたしますので、その時もね、舞台挨拶も、出させていただきますので、どうぞ、皆さん、時間がある方は遊びに来てください。よろしくお願いします。また、同じ時間にですね、沖縄県の八重瀬町のね、をテーマにした、映画、港川人の友達。ここにもね、高知高子、金城明人出演しておりますよ。同じ日です。4月22日金曜日11時50分から桜坂劇場ホール A にて上映しますので、どうぞ、このね、高知高子、金城明人も一緒に、舞台挨拶させていただきますので、どうぞ皆さん遊びに来てください。お願いいたします。ちょっと何ですか、俺さん。なんかね、そうです。私、伊波雅美と申しますね、本名ね。普通です。はい、今回この名前、本名でね、出ます。はい。ということで、オープニングかな、木曜日、今週の木曜日、21日の木曜日の4時半から、波の上の方でね、レッドカーペット歩かさせていただきます。そして、最後の日、4月の24日、 日曜日、これは12時からですかね、正午から、国際通りでまたレッドカーペットがございまして、そこにもね、またあ歩きますので、どうぞお時間がある方、私を見かけた方、どうぞね、ちっちゃくなって、体は大きいんですけどちっちゃくなって歩いてると思いますので、うどんちゃんと、いやまさみで出ておりますけど、うどんちゃんと声かけてください。もう嬉しいと思います。うどん多分ね、めっちゃ今から緊張してるんですよ実はね。もうどうしようと、歩ききれるかね、もうカッコンカッコンして歩くんじゃないかって緊張してね。はい、まあ出演者とね、このアグニ島のね、アグニソンの映画の出演者の皆様と一緒にね、歩かさせていただきます。どうぞこの4日間かな、吉本さんを中心にこのお祭りが開催されるんですけれども、はい、どうぞ皆様、那覇の方でちょっと今回ね、やります。ちょっと中部の方、北部の方、ちょっと遠いんですけれどもね、お時間がある方はどうぞ足を運んでください。またお天気も気になりますぜ。ちょっと天気どうなんだろうね。うん、ちょっと気になりますけども、ね、あ、そうだ、週間予報によるとですね、木曜日は晴れですね。で、金土曇りで、最終日の日曜日がちょっと天気怪しいかな。ね。まあ、そんな感じでね、お天気の方も気になりながら、まあ、進めるんですけれども。はい。ちょっと告知でございました。ありがとうございました。じゃあ、続いてね、メールどんどん行きましょう。うどんちゃん、こんにちは。東京から国分寺の加藤ちゃんです。加藤ちゃんさん、ありがとうございます。福岡のお住まいのお嬢さん、ご無事でよかったです。ありがとうございます。ご子息、高校合格もおめでとうございます。ありがとうございます。本当に皆さんね、もう、はい、もう健康が何よりです。はい。義理の両親、かっこ熊本市内も、あ、なんとかやってます。加藤ちゃんさんの義理のご両親も熊本だったんですね。はい。いざとなったら、福岡の義理姉のところに疎開かな。こだわりは、義理の両親が継いだ寺を守ることのようです。はご主人、お寺のお息子さん、寺の前の道は、あら。あ、そっか。陥没だけど、おかげさまで寺自体は大丈夫。よかった。糖尿の薬が、足りてますように。あ、そうね。こう、持病を持ってる方ね、お薬が足りないってね、テレビでも言ってたのでね。はい。このお寺の、浄土真宗の仏様、引き続き両親をよろしくお願いしますって気持ちっていうことで、ではでは放送ちばってねって言っています。いやー、加藤さん心配なさったでしょうね。ご主人のね、ひよちゃんも。ね。いやー、でもご無事でよかった。もう本当もな、もうなんかドキドキしちゃう、本当にこういう話聞くと。あ、でもね、住宅も大丈夫だったのかな。でも断水もしてるって言ってて、まあ自宅がね、こう無事でもガス、水、電気、やっぱ食料のね確保大変、特にお水とかね、お風呂大変だって聞きますけれども、大丈夫だったでしょうか。本当に心配ですけれどもね、本当にこういう時はね、もう本当にもう遠く離れてるとね、祈ることしかできないんですよ。何かね、うどんにもできることを絶対探して実行したいと思っておりますよ。はい、じゃあ CM 行きましょうね。ちょっと待ちくださいよ。はい、メールアドレス行きましょう。まだまだメールメッセージお待ちしておりますよ。オリジンメールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字、origin@fmnaha.jp となっております。CM です。
どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
ポッドキャストも配信中。
リスナーの皆さん聞いてますか。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
火曜オリジンチャンプルーをお送りしております。本日はうどんちゃん一人でねちょっと放送頑張っておりますよ。皆様よろしくお願いいたします。さあ、来週はね可愛い可愛いフレッシュな強化もね帰ってまいりますので、皆様強化宛てにもねメールメッセージお寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、本日のトークテーマ、こだわり。いや、さっきね、いろいろ地震の話も加藤ちゃんさんの方からもねメールからもありましたけれども、そうね、加藤ちゃんさんからお水はね、お寺も断水してるんですって。そしたらちょっと怪しげな井戸水を使用中って書かれておりますけれども、まあこういう時ね、井戸水飲み水にはちょっと難しいんですけど、ほらトイレとかね、何かこうちょっとしたものをトイレ流したり、ちょっとなんていうの、掃除したりとかね、水が欲しいなとか、泥でちょっと汚れちゃったわっていう時はちょっとお水がね必要ですからね。あとガソリンね、それもちょっと足りなくなるんじゃないかっていうね話も出てて、そして加藤さんのね、ご両親、義理のねご両親も言ってましたけど、寿命をお持ちの方のお薬、まあ糖尿病でしたら糖尿病、血圧とかね、いろいろありますよね。お年寄り、もちろんお年寄りだけじゃなくてね、若い人たちもね、子供たち、そう、大丈夫かしら、なんかね寒くなったり暑くなったりとかしてさ、体調崩したりとか、そう、もう避難所とかでももうすごい、めっちゃテレビで見たら、もう人がもういっぱいいるから、大丈夫かなとかって思うんですけどもね、本当にね、祈るしかないですよね、どうも。はい、何か。はい、頑張ります。ということで、今日のトークテーマ、こだわり。こだわりね。まあ、うどんの家ね、家族、みんなこだわりというか、決め事というか、決めていること、こだわり、これこだわりっていうのかな、あります。家族のルールみたいなね、まあ、家族がこだわってるというか一人一人が、うん、でこれがですね、カエルコールなんですよね。カエルラインっていうかまあ家族ね、まあ、主人もそうなんですけど、また私もね、仕事行ってお家帰るときには主人とか子供に、今から帰るからね、グループ LINE みたいなね、家族でね、今から帰ります、何か買ってくるのあるとか、うん、子供も、ちょっと遅くなるから何時ぐらいに帰るよとかね、やっぱりなんかちょっとしたこだわりというか、なんか心配かけさせない子っていう、なんかちょっと、うん、こういうね、帰るコール、まあ、前は電話とかだったんですけど、まあ、今はね、家族で LINE を使わせていただいて、帰るよって。で、今から、買い物行くけど、なんか買うではないけど、そういう意味も込めて、帰るコール、帰る LINE をやってます。こだわり。して、やらんかったらめっちゃブーイングなんですよ。帰るんだったらなんで LINE しないみたいな。なんかね、うん、こんななんですよ、自分たち家族が。はい。だから、結構これもこだわりなのかな、自分たち家族、こだわりじゃないのかな、そう。なんか、こういうふうにね、家族の決め事というか、やらんとめっちゃ怒られるっていうね。で、まあ、私個人ではですね、シャワーの後は、もう必ず点火します。一年中ね、小さい頃からなんですけど、習慣というか、でもこれもこだわってて、必ずメーカーもあるんですよ。なんとかの添加風って。で、詰め替え用とかも最近出ててね。はい。めっちゃなんかありがたいんですけど、パフパフがあるでしょ、パフパフ。首とか胸とかにポンポンポンポンポンってね、シャワーした後にポンポンポンポンってやる、このパフパフも結構こだわってます。この、パフパフ、パフパフっていうの？あるさ、コットンみたいな、コットンじゃない、添加風塗るのよ。うん。あれを、結構ね、こだわってて、私、ちょっと肌が弱いんですね、うどんね。敏感というか。だから化粧水とか、化粧品とかも、 もうみんなが2日って大丈夫なのもすぐ顔が赤くなったり荒れたりするんですよ。皮がむけたりとかで、あ、ちょっと肌が弱いんで、もうこの天下布もずっとこの天下布ってもうちっちゃい時から使っているのを使ってて、このパフパフももう100均とかでダメなんですよ。もうチクチクして痛いから、結構ねいいお値段するパフパフを、うん、まあ、なんか何年か取り替えてね、うん、使ってるんですけど、結構ねこれこだわってるんですよ。あの天下布のつけ方もあんまりいっぱいつけたらまた痒くなったりするから、またあんまりつけなさすぎてもあれ足りないってなるから、なんかいい加減ね、自分なりにあるんですよ。そうだから、これも一つのこだわりかな。うん、まあちょっとね、皮膚がちょっと自分弱くて、めっちゃもうなんか日焼け止めとかもあれもこれもって塗れないんですよね。めっちゃ難儀とか思うんですけどそう、なんか皮膚がね乾燥肌だし、もうめっちゃもう乳液とかももういっぱいいっぱい塗りたいんだけどね、もう本当にこだわりというか、もうこれしか使えないっていうね、あの化粧水で使ってますけども、はい。さあ、もう一度ね告知しましょう。4月のね21日木曜日から4月の24日日曜日まで開催されます第8回島全部大きな祭、オリジンコーポレーションからはですね、ベンビーさんね、沖縄を変えた男に出演いたしますよ。皆さん22日金曜日、これは15時10分から、シネマ Q にて上映いたします。そして、沖縄県八重瀬町の、映画港川人の友達、出演が高知高校近所秋人、これはですね4月22日金曜日11時50分から、桜坂劇場ホール A にて上映いたします。また同日ですね、私沖縄阿国島ボンボン墓尾と私うどんちゃん伊波正美の名前で出ておりますよ、出演します。4月22日金曜日11時50分から桜坂劇場ホール A にて上映いたします。どうぞこの時もね、挨拶ちょっと出演させていただきますので、どうぞお時間がある方は、どうぞ桜坂劇場に見に来てください。とてもね、楽しい映画になっておりますよ。多分ね、みんな楽しいと思う。沖縄を変えた男も、うどんもね、個人的に見たいですし、港川人の友達も見たいし、また自分も出演してるボンボン墓音、まだ見てないのでね、とても個人的に楽しみにしておりますよ、皆さん。はい。なので、時間がある方は、ぜひ、この国際映画祭、なんだっけ、第8回、島全部で大きな祭、見ていただきたいと思います。来ていただきたいと思います。ちょっとね、今回の那覇の方でね、開催いたしますので、ちょっと中部北部の方は、ちょっとなかなかね、交通便とかちょっと遠くて、行けないわーって思うかもしれないんですけども、どうぞどうにかして、来てください。お願いいたします。はい。ということで、来週のトークテーマ、いきますよ。なんかすかん、なんか嫌ということで、お待ちしております。とってもすかんさじゃなくて、なんか嫌、なんかすかんっていうのありますでしょ。さあ、それをトークテーマにしたいと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。はい、本日も1時間お付き合いくださいましてありがとうございました。本日火曜オリジンチャンプル、お相手はうどんちゃんでした。また来週。